東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJP のウィメンズレイディオ、いつだって楽しくがモットーの DJUP が笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。いやー、寒くなってまいりました。眠いよね。なんかね、寝ても寝ても眠いんですよ。もうこれ病気かなと思って。いやー、それかね、コロナ太りしたから体がこうちょっと、いや、まあ、クマさんっぽくなってきたからかな。ブコってきた。冬眠したいのかなと思って、もうだからしょうがない、もう寝たいときは寝る、そして眠れるときはもうずっと寝てようかなと思ってる、そんなウーピーでございますが、あなたはいかがですか。さあ、もうね、なんか冬になってきたので風邪ひかないようにね、まあそんなね、風邪薬の話も後半に話していこうかと思っております。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。ウェブサイトでの視聴になっておりますよ。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス upi@radio365.net、 アルファベットはすべて小文字で woopie@radio 数字の 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第111回目放送、筋トレしたら痛めた、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
明るい未来計画。
このコーナーでは日々変わっていく日本のニュースを切り取り、未来に向かってどのようにしたらいいかをウーピー視点で考えていくコーナーです。今日のテーマはマイナンバーカードを持ってるでございます。あなたはどちらでしょうか。私は持ってません。まあそんなことが話題になってる。あ、俺も持ってない、局長も持ってないって言ってた。身の回りではですね、持ってる人の方が少ないんですが、今後ね、持たなきゃ生きていけないかもよ、よよよよよというお話をね、ちょっと触れていきたいと思います。菅総理がですね、目玉政策に位置づけているデジタル化推進の一環として、実はこのマイナンバーカードの普及の促進にも力を入れているのは皆様ご存知でしょうか。2022年度末までの全国民の取得を掲げて、来年の3月には健康保険証としての利用も開始するして、運転免許証との一体化もね、計画してるそうなんですよね。まあだからマイナンバーカードを持って、まあ、だから身分証明が運転免許証かマイナンバーカードかパスポートかだったものが、まあどれかでいいようじゃなくて、マイナンバーカードでそういうのができてくる予定になってくるんでしょうね。で、利便性の向上を図るって言っているんだけれども、まあ私もそうなんです。どっちかっていうと国民、個人情報の漏洩とか不安視するっていうのと、まあ、あとはぶっちゃけね、めんどくさいっていう買いに行くのがめんどくさいなっていうのもあるんですね。だからまあ本当ここ 1,2 年でね、さっき年度を言い忘れちゃいましたけれども、来年の3月、2021年の3月は健康保険証としての利用開始で、22年度中にはマイナンバーカード機能のスマホ搭載ね、22年度の末、来年、ま、の年度末だから、来年の再来年の3月か、ほぼ全国民がマイナンバーカード取得しているものであろうと。で、そこを目標にしたいよ。26年、ね、これはちょっと先です、5年ちょい先ですが、運転免許証との一体化っていう感じなんですね。で、ここでは安全安心利便性があるよというのはね、政府の方から、まあ、呼びかけてはいるんだものの、カードは16年に交付を開始したのは皆さん覚えてますか。私はナンバーだけお知らせされていて、それをカードに変えてないっていう状態なんですが、 2020年の4月1日の時点でなんと交付率は 16% と伸び悩んでおります。でそこで政府は7月に普及策としてカードを持つ人を対象に食事や買い物に使える最大5000円分のマイナポイントを還元する申し込みの受付を開始して、局長いらねえよなって言われてる。でここでやっと申請数が、ね、増えて交付済みを含めた今月17日現在の新、まあ、今月17日っていうと11月17年のタイミングでは 25.3% と、4年かけて十何パーセントだったのが5000あげるよって言ったら25まで増えたよっていう感じになるんですね。じゃあこれぶっちゃけじゃあ全員にやってもらうためには、もちろんね忙しくってとかっていう人もいたからできるタイミングがあればする人もいるんでしょうけれども、なんて言うんだろうね、じゃあどんどん金額上げていくのかしら。だってねこれまでやってくださいって言ってやってくれた 15% の人はですよ、ここ数年前までねお金0円でやってくれてて5000円だよって言って増えましたと。じゃあもっとやってもらうためにはなんかもっとポイントつけなきゃいけないのかなって言ったら、またこれね差がついちゃうわけですよ。本当は平等にしていかなきゃいけないのにねっていう、一般企業と同様な、サービスみたいなものになってきているのかなと私はちょっとふと思っております。あとねもう一つ目標と言いながらほぼ結構躍起的にマイナンバーカード持ってくださいっていう話になっているんですが、もう結構ねがっつりとその健康保険証とか運転免許証とか一緒にするにあたって何て言うんですかね、任意だったはずなんですけれども任意じゃなくなってきてるよねっていうのが私がちょっと末恐ろしいなと思っております。もちろんねデジタル化することによって私たちがとっても便利になることもたくさんあるんだけれども、今のね印鑑とかハンコの問題もそうかなとは思うんですが、じゃあその脆弱性っていうのかな、私はちょっと日本の、政府がデジタルが強いとはちょっと思ってないんですね、どちらかっていうとね。だってね地方自治体とかも含めてですけど情報が漏洩してしまったりとかそんなこともあったりする中で、じゃあどういうふうに安全にするのかっていうのをまず表してもらってからでも遅くないかな、遅くないかなっていうか、私はそういうのを発表してくれたらもう少しスムーズに申し込みに行けたりする気持ちもあるんだけどなと思いながらこの動向を探っております。あなたはマイナンバーカード持ってますか、それってで持ってない時にはどういう風な点が不安とか、あと単純に平日ね市役所とか区役所空いてる時に行けないよっていう人もいるかもしれないので、そういった取り替えづらさとかねっていうのもあるのかなと思うので、ぜひ教えていただければと思います。このマイナンバーカードっていうのは全国民行動しっかりとねこうサポートできるようにっていう意図なんだと思うんですけど、それに変えるためのサポートがなってないよなっていう矛盾だなと思いながらこのニュースを見ていたウーピーでございました。もうちょっとねいろいろこうやりたいって思えるようになんて言うんでしょう、提案するっていうのって普通の社会人もそうですけど必要なんだなと私は国にちょっと思っております。ちょっと真面目にお話ししました。以上、明るい未来計画のコーナーでした。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさか、イブなのか？
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
イブです。
これってまさか。
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
ウーピーツ、このコーナーでは浅く広くミーハナウーピーが最近気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今回のお題は、風邪薬は万能じゃないよでございます。オープニングも噛んじゃったオープニングでも触れましたが、風邪薬万能じゃないんです説あります。風邪薬飲んどきゃいいやみたいなね、時期に差し掛かってまいりました。どんな時期って感じじゃないですか。例年だったら季節の変わり目でちょっとね体調が崩れがちで、まあそうなった時に風邪薬飲んどけばもうねいっかみたいな、ちょっと寒なんかブルブルってきた風邪薬飲んどこうっていう、こうちょっと薬依存症な方多いんじゃないかなと思います。実はウーピーもその一人。ちょっと頭痛かったら頭痛薬、鼻水ね、咳とか喉が、ね、痛いなとか咳とか出てきたら風邪薬っていう感じだったんですけれども、もちろんそれでも分かって いるつもりではありますよ。風邪薬っていうのも万能ではないよっていうところなんですが、実は風邪薬を 65% の方が誤解しているというね、そんなアンケート結果が出ましたので、これはねもう皆さんに知らせておかねばならないということなんですけれども、薬の効果についての誤解が多いっていうことで、とある武田コンシューマーヘルスケアさんと国立国際医療研究センター病院の調査から出てきたものなんですが、クエスチョン、風邪薬は風邪のウイルスをやっつける？ 30% が全ての風邪薬に当てはまる、これは不正解ですよ。で、35% が一部の風邪薬に当てはまる、これ不正解で、正解はこのような風邪薬はない。そうなんです、風邪薬は風邪のウイルスをやっつけるわけではないんですね。で、先ほどの 30% と 35% の、不正解の人をトータルすると 65% になっているんです。で、もう一つクエスチョン、抗菌薬、抗生物質はウイルスをやっつけるというのは、当てはまる、わからない、当てはまらない、どれが正解だと思いますか？正解は当てはまらないんです。で、この正解者は 18.1%、 当てはまると答えた方が 49.7% で、わからないが 32.1% と、いやこれね不正解の方が多いんですね。まあこれね本当にびっくりしちゃいますが、市販薬というのは喉の痛みや鼻水、発熱などを抑える成分を配合しているんです。ただこれね、一番ポイントはウイルスを倒す効果はありません。撃退するのはあくまでも人の体になるんですね。で、薬っていうのはその免疫機能を発揮できるように症状を抑えて体力が奪われないようにするというのが主な役割なんです。もう大事なんでね、もう一回言いますよ。ウイルスは倒せません、風邪薬では。その風邪薬とかそういうお薬というのはあくまでもね、風邪薬の、風邪じゃない、ウイルスを撃退するのは人の体です。お薬は免疫機能を発揮できるように症状を抑えて体力が奪われないようにするというのが主な役割なんですよ。皆さんご存知でしたか？私ちょっとね半分正解半分不正解でした。 抗生物質は直接悪いやつに効くってちょっと思ってたんですよ。だから抗生物質もちょっと違うんだよって言われると、いやちょっとね勉強になったなというか、私も結局勘違いしてたじゃんっていうことをこのニュースを知ってびっくりしたんですね。もう本当にですね、医療機関で処方される抗生物質に対してもやっぱ誤解が多い、この私みたいなタイプですね。で、国立国際医療研究センター病院が約半数がウイルスをやっつけるって誤解しているので、効果がないと正しく認識していた人は2割を切ったっていう先ほどのアンケート結果になるんだそうです。まあね、本当市販の風邪薬とかもこれからね、まあ四六時中使ってる人もいるとは思います。私もどちらかというと体調がちょっとね、先ほども言ったように危ういなと思ったらちょっと早め早めの対策をっていう風にな感じで風邪薬飲んでおりましたが、やっぱりね誤解という感じになります。で、これからの季節、気温の低下で風邪が流行しやすい季節になっているので、まあ、正しく服用しないことで逆に風邪が長引く可能性がありますので、しっかりとね使い慣れた薬で効くものだったり症状に合わせた服用っていうのが大切になってきます。これからの季節ね、インフルエンザ、まあ、風邪だけじゃなくインフルエンザ、新型コロナウイルスもだいぶねまた蔓延してまいりましたので、本当にまず薬を飲む前に正しい睡眠、まだ正しいというか体に良い睡眠食事っていうねところから気をつけていきたいなと、改めて薬に頼ってばっかりでもいけないんだなと思ってね、もう今病は気からもそうなんですけど、薬の効き目も気からかもしれないなと思って、まずは自分自身の体をしっかりと保っていこうかなと、そんな風に思ったウーピーでございました。以上、ウーピーズアイのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ UP のウィメンズレイディオ、エンディングのお時間です。前半、明るい未来計画のコーナーではマイナンバーカードについてお話をしました。ねえ、ちょっとめんどくさいって思っちゃうのよね、私買いに行くのが。まあそもそも区役所に行く時間もねちょっとあんまり取れなくてっていう感じなんですけど、今後どうなっていくのでしょうか。 100% になる時があるのかっていうね、そこもちょっと私は気になっております。後半、ウーピーズアイのコーナーでは、これから皆さんよく飲むかもしれない風邪薬について、風邪薬は万能じゃないよっていうことですね、大切なことを、後半の番組コーナー中でお話しておりますので、聞き逃したという方はですね、巻き戻して聞いてみてください。さて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッター、インスタグラムなどアカウントフォローもお待ちしておりますよ。私はツイッターでもインスタグラムでも藤真理子でおります、ね、もう一つの芸名でございます。すべてアルファベット小文字でマリコアンダーバーウーピーで探していただければ、インスタもツイッターもいますので、ぜひぜひフォローしてみてちょ。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第111回目放送、筋トレしたら痛めた、これにて終了です。ここまでのお相手はめっちゃお腹すいた DJ ウーピーがお送りいたしました。それではまた次回お耳にかかりましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.